はい、おはようございます。ゆみです。今日は、4月の21日火曜日ですね。皆さんどんな火曜日お迎えでしょうか？はい、オーストラリアだったんですが、もうね、今日から本当、昨日からですよね。本当は学校が、はい、秋休みが終わって学校がスタートという形だったんですが、オーストラリアのね、学校って、こう、休み始めです。休み明けか。先生たちのエデュケーショナルっていうのが、あるんですよね。なので、ピューポーフリーデーっていうね、PUPIL かな？フリーデーって言ってね、いう日が、まあ、1日2日、時には3日とかあるんです。ということで、学校の生徒さんがいらっしゃらない、来ないというようなね、日が実はあるんですね。そういった、なんかね、ものすごく、ちょっと不便かなというような、休みがここからここまでってなってるとね、日本人の感覚でいくと、もうそこまでで終わりかなっていうような感じがするんですが、そうではなくって、はい、ね、なんでしょう、日本だと学校において、お休み中に先生が学校に行っていて、まあ、いろんなね、次の楽器の準備とかをするっていうイメージなんですけれども、こちらの先生たちは、もしかしたらしているのかもしれませんが、どちらかというとイメージで言うと、休みは休みっていう感じで、そしてそのピューポーフリーデーですよね。それを使って、これからの教育方針だったりとか、楽器の、こう、決め事とかをしていくのかなっていったようなイメージなんですね。なので、本当、ね、文化の違いだなっていったような感じです。はい。今日はね、和田きなこさんをお迎えして、はい、ライブを行っていこうと思います。それでは、お呼びしますね。
お待たせいたしました。おはようございます。
よろしくお願いいたします。あれ、もしかしたらきなちゃんちょっとプツプツになるかもしれない。今のところちょっとプツプツ言ってる感じです。どうだろう。
なんと、ちょっと、電波を変えてみます。
はい。それではその間、私ちょっとまだピューピューフリーデーでお話ししておきます。ねえ、
ありがとうございます。
はい。なので今日も学校がね、休み明けという形なんですが、学校がなく、明日から学校という形でね、はい。ちょっとね、朝、モーニング、なんだろう。今日、ちょっとね、バタバタする感じだったので、朝、運動をさせに行き、で、一緒にご飯を食べてきたというような感じです。あ、どうですか？マイクの調子。
今んとこ、こちらはめちゃくちゃ良好でして。
あ、はい。
さんの声もとっても綺麗に聞こえてます。
はい、よかったです。じゃあ大丈夫そうかな。もし途中でなんかこう、なんだろう、ポーズみたいなのが あったとしたら、またその都度その都度対処していきましょう。
そうですね。
はい。
何卒お願いします。
お願いします。それでは、いつもはね、このライブ実は、きなちゃんの、はい、プラットフォームで行っていたものなんですが、ね、循環というものを考えたときに、あ、これから、お互いのところでやっていくことで、私の活動はきなちゃんの、ね、フォロワーさんに届く可能性もあるし、私のフォロワーさんにもきなちゃんの、はい、行動というか活動っていうものがね、循環していくと素敵だなと思ったので、1ヶ月ごとにね、行っていくっていうような形で、はい、やっていこうかなと思っております。それでは、もしかしたらね、きなちゃん、初めましての方もいらっしゃると思うので、まず最初にね、はい、はい、自己紹介からお願いします。
はい、由美さんのフォロワーさんの皆様おはようございます。京都と奈良の県境に住んでおります和田きなこと申します。由美さんからはきなちゃんと言われてるんですけれども、私は主にライフコーチという活動をしてまして、クライアントさんのお悩みとか心の傷とか、もしくは叶えたい夢っていうのをコーチングと、あとは私自身が大好きな東洋医学の考え方ですね。よく東洋医学って言うと、え、漢方ですかって、よくね、漢方薬使うんですかって言われるんですけど、その漢方薬の中にも通ずる概念というところが、考え方っていうところを使って、内側のヒーリングというかっていうのをお手伝いさせていただいて、まあ、なりたい現実を作っていただくお手伝いを させていただいております。
はい、素晴らしいです。
感じでよろしいでしょうか。
はい、素晴らしいです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうだよね、確かに東洋医学って聞くと一般的にやっぱり漢方っていうのが出てくるかなって思うんですよね。それ言われてみて確かにそうだと思いました。うん、でもそれだけじゃないって結構ね、目から鱗の人もいらっしゃるのかなと思うんですけれども。
そうですね。結構ユミさんとはね、もう長いお付き合いで、私がね、やってることも十分、ご存知かと思うので、この二人がね、話すときとか、もういきなり東洋哲学の話からズバッと入ったりするんですけれども、きっとね、漢方って単語は聞いたことあるぐらいの方の方が大多数かなと思ったので、ちょっと今、補足をさせていただきました。
なるほどね。そっかそっか。漢方。うん。でもそっちよりも、もちろんお薬というか漢方薬っていう形でも大切だけれども、それの奥に隠れているというか、奥にある、考え方の方が結構大事だったりするっていう感じなのかな。
そうなんですよ。やっぱり、何事もそうかなと思うんですけれども、その何か手段を取り入れるときに、その Y の部分ですよね。なぜそれが必要なのかとか、今自分はどういう状態にあるから、その、バランスのエネルギーの乱れが起きているのかっていうところを紐解いていくことで、土台というか、自分の魂の部分というか、その心の部分の土台を整える、あり方を整えることによって、今後漢方薬を卒業したとしても、軽やかな自分でいられるあり方を目指していただくっていうのが私の、理念ですね。
そうですよね。この漢方とかね、やっぱり薬に依存しない体と心のあり方を作るってものすごく大切だと思うんですね。
うん、そうなんですよね。
どうしてもコーチングとかしてると、まあ、きなちゃんもわかると思うんですけれども、依存っていうものが出てくるじゃないですか。きなちゃんに話せてるから私は大丈夫っていうふうにどうしてもなってきてしまうっていうことあると思うんですよね。それをどう依存にさせないかっていうのが、私たちのコーチングの講師の力量だと思ってるんですけれども、ひなちゃんはどんなアプローチをして、ご自身で立っていただくっていうことをしていますか？
そうですね。私のクライアントさんたちには、コンサルティングっていう形は基本的に取らないので、そのやりたいこととか、ビジョンとかでつまずいたときに、その、私の世界から見えてることを 100% はお伝えしないようにしてて、あえて。ちょっと行き詰まってるなーって考えられた時に、ご自身でその、見つける無意識を使う力っていうのを育ててほしいので、こういう見え方もできますけどどう思いますかっていうふうに、基本的にこうボールは常にクライアントさん側にあるっていう考え方をめっちゃ大切にしてますね。
そもそも依存を作らないって感じですね。じゃあもうスタート地点から。
そうですね。はい。そうですね。もうスタート地点からで、例えばものすごくもう傷ついてて、もう一人ではめちゃくちゃ立てないとか、自分の足でまずもう歩くのがしんどいっていう状態に時としてね、やっぱり人間なのでなる時もあると思うんですけど、そういう時は場合によっては、カウンセリングの、対応の仕方っていうのを取り入れたり、ご自身に考えさせるというよりは、今日はひたすら傷を癒す時だな、みたいな。っていうところを取らせてもらってるんですけど、またそれができたら自分の足で歩いていただくっていう。で、私はあくまでその横をついていく人みたいな感覚。
わかります。伴走ってね、まさしくそうだよなって思うんですよね。
そうですね。
私もそんな感じで、クライアントさんに寄り添ってるなっていうような感じがします。
同じ。
ね、やっぱりね、行き着くところはね、入り口は違うけど、やっぱりやり方っていうものは、本質的なもの、部分、一番大切な部分ってそこになるのかなっていうような気がするんですよね。
なんか私の視点から見えることをお伝えすることもできるし、それでもしかしたらクライアントさんのやりたいことが実現できる可能性もあるんですけど、なんかある意味、なんか先入観の植え付け というか、それこそさっきユミさんがおっしゃってた、
うん、
私のアイデアでないと動けないっていう形を作ってしまっては、
うん、
よくクライアントさん自身が自分で現実を作り上げていく足腰っていうのは作れないので、
うん、そうですね、そうなんですよね、本当にそこで皆さん持ってますからね、あの皆さん立てる力を持ってるんですよね。私すごくそれは思うんですけれども、そうそうそうそう、ね、あの迷いの時期におられる方たちたくさんいらっしゃるとは思うんです。人生なのでね、良い時もあれば悪い時もあるとは思うんですけれども、うん、その迷いの時でも、うん、あの見方をほんの少し変えるだけで、実はあれ、もしかして私ただ迷っていただけで自分で立てないわけじゃないじゃんっていうような形になったりするんですよね。それが、まあ、あの積み重なってね、ものすごく重たくなってる場合とか度合いはあれど、うん、皆さんね、うん、その、うん、あの立てるあのポテンシャルっていうのかな、立てるもの原石っていうものはお持ちなんですよね、うん、そこに気づいてもらうっていうことを私はしてるかなといったような感じがします。うん、キナちゃんもそうですか？
そうですね。なんか教えるっていうよりも、うん、なんかそのコーチングの場も、ただ指導をする場所っていう、お教室っていう感じというよりは、
うん、
なんかこう場の提供っていう意識がすごくあって、
う
ん、クライアントさん自身が気づいていただく場、
うん、
場所や空間っていうのを私は提供しますっていう。
いいですね、深いですね。
ありがとうございます、
うんうんうん、すごいすごい。 そっかそっか。じゃあ実際きなちゃんのクライアントさんだったんだけれども、例えば、まあ、言える範囲でもいいんですけれども、どんなことになりましたとか、スターティングポイントはこんなだったんですけれどもって、でもあのご自身の力でこんな感じまで、あの回復ができましたとか、望んでいるご自身に花咲くことができましたみたいな感じのエピソードありますか？
あのこれ全員漏れがないんですけど、
うんうん、
全員あの独立か転職してますね。
おお、すごい。
私がしろって言ったわけじゃないです。私はただ場を与えてて、こういうふうにふんふんって、うん、ふんふんって話を聞いてたら、うん、きなこさん、あの独立ちょっとしたいと思ってとか、
うんうんうん、
ないことが見つかったんで、ちょっとあの転職しましたとか。
そっかそっか。やりたいことが見つかる。それまでは見えてなかった世界線が見えてきたっていう感じなのかな。
そうですね。なんかそもそも私のところに来られる時って、やっぱりみんな何かしら悩みをお持ちで、
うんうん、
で最初の悩みってみんなそれぞれあるんですけど、それこそ体調の悩みとか、
うんうん、
人間関係の悩み、パートナーシップ、
うん、
あとはお仕事の悩みですね、うん、このままのキャリアでいいんだろうかとか、
うん、
っていうところをこう相談されていった時に、
うん、
その人の心の声って言ったらいいんですかね、
うん、
でなんかこう口でおっしゃってることと、うん、あのノンバーバルの部分で言ってることの歪みとかがこう分かってくるんですよね。多分ユミさんも分かると思います。例えば稼ぎたいとか、
うん
うん、なんかもっと、うん、仕事が欲しいとか、
うん、
例えばですけど、あのもう月収100万とか、うん、わかんないですけど、そのこうパラッと言ったとして、でも顔にそう書いてないんですよね。
どう書いてありましたか？
なんかね、とあるクライアントさんは、
うん、
あのなんかこう自分自身を自在に生きたい、自分でキャリアを本当は構築したいと思いつつ、
うん、
その自分が今まで見てきたキャリアの中で自己実現をしようとしてたっていうところがあって、
はいはいはいはい、
なので自分に合った転職先がわからないとか、
うんうんうん
うん、っていうので、ですごい悩んでおられたんですけど、でも顔にはその、うん、お口では例えばこういう企業に行きたい、例えばこういうルートがあって、こういうルートがあると思うんですけどって言うんですけど、
うんうんうん、
あのその人 の, あの発してる潜在意識的な部分は、自分がそっちの方向ではない、あの違う方向で仕事をクリエイトしたいっていう風にしか見えないんですよね、喋ってたら。
あ、なるほどね、うんうん、
本当にそう思ってますかって聞いて、うんうんうん、ほんまですかって、
うん、気がついていらっしゃいました？
そうですね。なんかね、最初は、なんかね、気がついてたんだけど、この間のユミさんとのフェイスブックライブと同じなんですけど、
うん、
魂はそう言ってるんだけど、
はい、
無意識でそんなんで食えるわけねえだろ
う
とか、そうですね。そっちで蓋をしてたっていうのが正しかったですね。う
ん、なるほど、なるほど。その、それで食えるわけないだろうと思い込んでいたのは他でもないクライアントさんでした？それとも状況的に、
ね、
まあ、一家の大黒柱だしとか、そういった重圧からのものだったのかな。
いや、重圧の方は一人じゃないんですけどね、うんうん、それで、他でね、生計を立てたりされてる方の方が多かったので、
ああ、なるほどなるほど。
チャレンジしない理由がなかったんですけど、
ああ、うんうんうんうん。
その、初めから、その、資本主義で価値を生み出すことイコールそれのみが価値だっていう固定観念を持たれてる方が結構多くて、
あ、なるほどね、
先に魂を喜ばせるっていうことの方が私は最終的にはね、
うん、
幸せなんじゃないかと思うんですけど、それをこう教えるっていうのもまたちょっと違うかなと思ったので、
うんうんうん、
一回その資本主義市場主義って言ったらいいのかな、そのお金は大事なんだけど、
うんうんうんうん、
お金をありったけ稼ぐことが唯一無二の正解って思ってる方が結構多くて、潜在意識の中で。
おお、なるほど、うん、そうそう、お金の部分は大きいよね、うん、
ね、そうそう、うん、なのでなんかそのそれで以外でもちゃんと食べてるんですよ。別に明日からそうめん一本じゃないと食べていけないとかじゃないんですよ、極端
な話。なるほどね、うんうん
う
ん、
そうそう、ちゃんと生活できてるからチャレンジしない理由は、うん、チャレンジしないなんかメリットってなんかあるのかなってシンプルに私の目から見えるので、
うんうん、
どうしてやらないんですかって、めっちゃいいじゃないですかって言うけど、
うんうん、
ここですぐに生計が立つあれがないから、きっかけがないからって、うんとか自分なんかで価値提供できるのかが分かんないっていう、その価値って何ですかって聞いたら稼げることとか、
ああなるほどなるほどなるほど、うんうん、
でもことってどういうことなんですかって、それ本当にお金だけが欲しいんですかって言ったら、結局喜ばせたいとか、
うん、
自分できたことを循環させたいって、
うんうん、
でもそっちのフォーカスがちょっと当たりきってなかったみたいな感じで、
なるほど。そこに気づいてあげる。そこにちょっとだけ意識を向けさせてあげるのが、きなちゃんの活動っていう感じですか？
そうですね。なんかそのワクワク度がやっぱり、そこにフォーカスを置いてない状態で喋ってると、やっぱね、目に灯してる光の照度が全然違うというか。
ああ、わかります。綺麗になりますよね。自分がやりたいことを見つけた時のキラキラ感とか。
そうなんですよ。なんかちょっと目とか、うん、なんか中医学で言うとキーなんですけど、それも。喋、
うんうん、
ってると分かるんですよね。あ、なんかハフトゥーだなって。喋ってるなっていうのが分かるので、
うんうん、
よく私の、師匠のコーチのやり方をそのまま私も使わせてもらってるんですけど、
うん、
ひたすら話を聞いて、
それ
って本当って
聞いてますね。本当、うん、そうですね。それって本当。あ、みもちゃんありがとうございます。
あ、おはようございます。
来てくださってます。ありがとうございます。ありがとう。
やっほー。やっほやっほー。
おはようございます。ありがとう。
みもちゃんもそれこそ、うん、私のコーチングも受けたいって言って来てくださって。
うんうん、あ、素晴らしい。うん、
もうすごい、いろんな面で整って、で、みおちゃんもともと持ってるバイタリティが素晴らしすぎる上に、私のコーチングを受けてくださってるので、なんか私の力っていうのも、ゆみさんのもそうやと思うんですけど、なんか、その、私たちがすごいから、この人をこうするんじゃなくて、もともとすごい人が、
まさに、
マスクしてるのを、アクセントブレーキ同時に踏んでるんで、ブレーキ外しときますね、みたいな。そしたら勝手にブーンってこう、
行くっていう。そうそうそう、ほんとほんと。ね、そこで、なんかこう、ちょっと出てきそうな不安とか心配っていうものを、そんなことないですよっていうふうに、こう、
そうそうそう、
外してあげるのが、コーチっていうか、私よくやることだったりするんですよね、なんか。多分きっと、きなちゃんもやってるだろうなと思うんですけれども。
そうですね。
うん、うん、そう、そんな感じで。ね、まさに持っ ってるんですよね、皆さん。皆さん持ってる部分を、ちょっとだけこう、皮を剥いであげる。私よく玉ねぎを使うんですけれども、玉ねぎに、ね、そう、薄皮をどんどんどんどん剥いていくっていう感じで、そう、思い込みとかを外していっていただいて、本質のね、芯の部分というか、核の部分に合っていただくっていう感じかなと思ってます。
そうなんですよね。なんかやっぱり皆さんそんな感じですね。だから、みもちゃんは来られた時から、まあ体調の相談とかね、みもちゃんはもう結構オープンに私とのセッションのやり取りとかも結構その都度スタイフとかで感想を喋ってくれたりとかしてくれてるんですけど、なんかそのみもちゃんは本人もおっしゃってたのが、来た時、生理痛が激重だったんですよね。でもこれライブ聞いてくださってる方で生理痛がしんどい悩んでるっていう方がいらっしゃったら、みもちゃんの1回目の放送古い方から遡って聞いてみてほしいんですけど、めちゃめちゃしんどそうなんですよ声。
なんか覚えてる、ちょっと、ね、落ちてたって自分でもおっしゃってた時ですよね。
そうそうそうそう、もう辛すぎてっていう話をしてて、なんかあれ、やばい。
やばいやばい。
私、みもちゃんの素晴らしいとこって、なんかそれを隠さないところだと思ってて、なんかセラピストたるもの、キラキラした自分ばかりを見せなければっていうことじゃなくて、なんかもうこのラジオはもうとにかく撮ってみようっていうところから始めたって本人もおっしゃってたので、一人のママとしての姿とか、そのセラピストでもあるんだけど、でもやっぱり一人の人間として、こうする姿とか、悩んだりするとこっていう等身大の彼女が見えるから、すごく希望が持てると思うんですよね。でご自身が体験されたことを全部アウトプットするスピードもすごく上がってきはって、私がセッションでそうなんですよ、こうお伝えしたことを注意学的にはこうだよとかって言ったことをもうなんか次の日にクライアントさんに、みもちゃんのクライアントさんに渡したりとか、
あ、循環してますね、
めっちゃ早いですよ、
素晴らしい素晴らしいね、それこそが、みもちゃんの気づきにもつながっていくじゃないですか。人に伝えるってものすごく大きかったりして、それで、あ、こういうことかと、きなちゃんに言われたことに、さらなる深みが出てくるっていう感じになってくるんですよね。
そうなんですよ。で、そうすると、もうそれってもうみもちゃんのものじゃないですか。
ですね。アウトプットした時点でね。オリジナリティが出てきますよね。
そうなんですよ。で、彼女の、プロのセラピストとしての知見がそこにまた入るから、唯一無二のものになって、で、みもちゃんのお客様がどんどんまた幸せになっていくっていう
ところ。最高の循環ですね。みもちゃん、伝えることが、伝えられることが増えた幸せ。ああ、いいですね。
ああ、ありがとう。
深みがどんどんどんどん出てきたっていうことですよね。すごいな。
なので、やっぱりこう、何かを、ご自身の中で置いておくっていうだけでもいいけど、特に今こう、お仕事とか、お仕事だけじゃなくてね、周りに困ってる方が、いてはる方とかがいらっしゃったら、そのメンターがいてはったら、その人から聞いたことをちょっとね、こう、化粧水の口コミ感覚で、これってこうらしいよ、みたいな。
ですね。と
かをね、あれ、使ったことあるみたいなね。
そうそうそうそう。ね、そう、私習ったことアウトプットしていいんですかっていう方もいらっしゃると思うんですよね。これって講座内容だから触れちゃいけないんでしょうかって思ってる方もいらっしゃると思うんですけど、それに対してはきなちゃんはどう思ってらっしゃいますか。
もう全然著作権フリーで。
はい、ですね。というのは、私もそれって、誰かから学んだものだったりするんですよね。で、誰かから学んで気づきが得たことを、私なりの言葉で、私なりのエネルギーを乗せて、こう、発して教えているので、そう、ルーツをたどれば一体誰なんだっていう感じになるかなと思ってるので、
そうですよ。
私の講座生さんには自分で気づいたことをどんどんどんどんもうアウトプットしていってください、大切な方にお伝えしていってくださいねっていうことをよく伝えてます。
めちゃくちゃその通りですね。よく中医学界隈の先生もおっしゃるんですけど、中医学ももちろんお講座有料の講座いっぱいありますけど、中医学そのものなんかも4000年以上前だから著作権なんかないからねとか
言ってですね。
エッジだからみたいなこと
うんうん、確かに。
そ
す
れ
ごい歴
を自
史。
分なりの言葉でね、こう解釈して伝えることそのものに価値とか、で、それを現代ではお金というもので、こう交換をする。そのバーというもののところにお金という対価が発生するだけで、そのね、そこで得た知識っていうのはね、もうクライアントさんたちのものですから。
はいはい、もちろんそうですよ
ね、資
ね。
産、資産ですから。
そうです、そうです。
ええ。
なので、例えば、技術的なものをね、完全コピペして誰かにこう伝えるっていうのはちょっとあれかもしれないんですけれども、そういっ
そ
た、
うですね。
気づきといったような部分で、例えば気になってる講座で、絶対お伝えしてはいけません。アウトプットはダメですっていう講座があるとしたら、ちょっとそこは、あれ、本当にそうなのかしらっていうふうに一旦止めてみるのもいいのかなというような
ああ、
気
そう
が
で
する
す
んです
ね。
よね。中にはね、やっぱりいらっしゃると思うんですよね。絶対出さないでください。みたいな。でもそうなってくると、アウトプットの場を失ってしまうじゃないですか。そうなると、そのクライアントさんの伸びっていうのがね、ちょっと伸びきれないかなというような感じがするので、もしね、何か気になってる講座があるんですっていう方がいたとしたら、ちょっとね、お持ち帰りいただきたいポイントとしては、他言無用ですっていうことを言ってるとか、第三者の方でアウトプットしないでくださいって言ってるようであると、ちょっと、ああ、なるほど、みたいな感じなのかな、ちょっと止まってみるのもいいのかなっていうような感じがするんですね。
そうですね。やっぱり、ちょっと、なんて言ったら、門外不出っていうのもね、あるかもしれないですけど、で、創業400年のうなぎ屋さんの秘伝のタレとかやったらわかるんですけど、でも、教えます講座っていうのはないだろうし、やっぱりその人間ってね、アウトプットするときが一番本人の勉強になるから、
ま
やっ
さ
ぱり
に
そ
です。
こを、をスタックさせちゃうと循環が止まっちゃいますよね、エネルギーの。
ですです。そう。なので、ね、その辺、もしね、何かこう、気づきとかそういった内観とか、ね、自己啓発とか、そういう、コーチングの方を気になってるっていう方がいたとして、ね、あ、この先生気になるな、みたいな感じがあった場合は、ちょっと触れてみるっていうのもいいですよね。本当にこのか、あ
そう
ので 先
す
生が言っ
ね。
てること、私が進みたい道なのかな、エネルギーは合うかな、といったような感じで、まず、そこを探ってみて、アウトプットどんどんしていってくださいねって言ってるような先生がいたとしたら、もう拍手ですね。素晴らしいと思います。そのままお進
ね、
みくださいって
循
感
環
じ
で
です す。
よね。
はい、循環です。本当に素晴らしいと思います。
なんか、やっぱり、心と体っていうのを、こう、ケアしていくことって、いつのどの時代においてもめちゃくちゃ大事なことなので、やっぱりご自身の心と体が整った一次情報そのものが、やっぱ誰かの希望になると思うんですよね。からこそ、やっぱりアウトプットって大事なんじゃないかなと思いますね。
本当ですね。本当すごくそれって思うんですけれども、やっぱりね、憧れを作るとかっていうのもすごく大切かなと思うんですよね。なりたい自分、憧れてる自分をもう叶えてる人に、もう焦点を当ててしまって、その人が言っていること、その人が発しているアウトプットしていることを、ちょっと完コピしてみるっていうのね、いいと思うんですよね。スターティングポイントとしては。で、そこから自分の言葉で奏でていくことで、自分オリジナルの、魂の道っていうのが見えてくるんじゃないかなっていうような気がするんですよね。
よくね、手張りって言いますけどね、まずは、どうしていいかすらも分からなかった、完コピからね、こうやってみて、で、その中で、こう、自分になじませていくって言ったらいいのかな。
ですね、本当に。完コピすること自体がもうダメなんだって思ってらっしゃる方も結構いらっしゃると思うんです
確かに。
よね。自分のオリ
い
ジ
ま
ナ
す
ルじゃ
ね。
なきゃダメなんだっていうふうに思い込んでしまってる方いらっしゃると思うんですけれども、皆さん憧れの対象っていたと思うんですよね。ああなりたい、こうなりたいってなって、それを真似することでちょっと近づけたりするじゃないですか。な
でき
の
ます
で、
ね。
そう。なのでね、もう皆さん、完コピー、どんどんしてくださいっていう感じがするんですよね。憧れの人を作って、その方が発してる言葉を真似てみるとか、やってること、食べてるものを真似してみるでもいいと思うんですよね。 で、快適だったら、あ、それが私にも合ってるかもって進んでったらいいのかなっていうような。やっちゃいけ
いや、
ない
こ
こ
れ
と
は
なん
本
て
当そ
ね、
うですね。
本当なかなかなかったりするんですよねって思うんですね。
憲法違反でない限りは大丈夫
そ
で
う、
す
そう
ね。
です、そうです。本当に、本当に。うん。ね、ね、そう、一般に、警察に捕まることじゃなければ、うん、いいと思います。
お縄になることはちょっとね、
うん、
良く
そう
ない
そう、そ
と思
れ
い
は
ます。
ね、それね、進めては、絶対進めませんが。
ね。でもその
う
レベルで多分自分に許可してあげられてない人が結構多いんじゃないかな
ん、多い
と。
です、
そ
多
ん
い
な
です。
法律ありましたっけみたいな。
そう、本当に。ねえ、それはやっぱり他でもないね。ちょっと植え付けられた正義感であったりとかっていうところになってしまうのかなというような、誰かの価値観を背負ってしまってるっていう感じがするんですよね、私
そうで
は。
すね。今その価値観破壊するのにめっちゃいい時期なんですよね。土用期間なので。やっぱ
なるほ
り、
ど。
そう、今気の破壊が起きてるんですよね。腐敗であり破壊、ね、創造と破壊の今フェーズなので。なので、やっぱり、それはもういいんじゃないですかっていうものは、すごくもう今このタイミングで手放すっていうのもめちゃくちゃありなんじゃないかなって結構思ってて。
この
そう
創
なんで
造
す。
と破壊と、今聞いてて思ったんですけど、創造っていうのが最初に出てくるじゃないですか。私は
あ、そう
当
で
然
す
的
ね。
には破壊と創造だと思うんですね。破壊したからこ
あ、
そ
そう。
作れるっていう感じなので、ちょっとね、これ、皆さんね、何か作り出さなきゃっていう感じで、その後に破壊っていうふうに思ってしまいがちかなとは思うんですけども、これ実は
確か
破壊
に。
があって、初めてそのね、昨日のお話じゃないですけれども、余白の部分に新しいものを創造できるパワーとかエネルギーとかが入ってこれるっていうふうに私は捉えてるんですね。なので、ぜひね、まず一旦価値観っていうものを手放した上で新しいものを入れていく、新しいアイディアとかが出てくる、余白が出てくるので、そこに、新たな自分がやりたいなって思っているものを見つめてもらうっていう形で行うといいのかなっていうような
そうで
気
す
がし
ね。
ます。はい。なんでなんだろうね。
そう。
破壊と創造ってよく言われるよね。どちらかというと、
ね。なんか、
創造と
順
破
番としてはやっぱり緩むのが先なのか
です
なって、やっぱ物
ね。
理法則的にもそうですし、やっぱスペースがないと入ってこないっていうのは、ね、結構、どのね、まあ皆さんもわかると思うんですけど、パンパンのね、お部屋にこれ以上新しい家具を搬入したくてもね、あ、素敵なソファーがある、置きたいと思ってもお部屋がね、ゴミだらけだったら入んないから、
ねです
諦めざ
ね。
るを得ないっていうね。
そう。やっぱり余白大事ですよね。
ですね。めっちゃ大事ですね。なんか、私よくこれ、クライアントさんに、ちょっと前まで簡素の法則っていう話をしてたんですけど、これは私の勝手な、個人哲学なんですけど、私、一応、薬剤師という仕事をしておりまして、で、それをために薬学部に通ってたんですよね。で、その中で、世の中の化学反応っていうものを、めっちゃこう、叩き込まれるんですよね。一応、ケミカルな、
そうですよ
学部。
ね。薬学
そう
とい
なんで
え
すよ。
ば。
そうなんです。薬学。じゃあ、水素ってどういう動きするの？とか、炭素ってどういう、私たちの体って何でできてるの？とか、じゃあ、一つ一つは小さな粒子だけど、それがどうしてこんな個体としてこう存在し得るのか、みたいなものをケミカルの視点で、こう、解き明かしていくみたいな、有機化学っていう学問があるんですけど、
おへえ、
一番有名なのね、原子なのは多分炭素かな、ダイヤモンドとか、体を作る、素材の一つでもあるんですけど、この化学反応が起きるときって、こう、今まで、例えば一人だったものが、あ、あなたはいいね、ちょっと俺と手をつながないって言って、こう、つないで、例えば、水素と酸素とかだったら H2O なので、水素と酸素さんがお手手をこう、つなぐんですけど、その、つなぐときとか、まあ、炭素さんも手が4つあったりするんですけど、すでにもう4個の手が何かでこう、埋まってると。埋まってたけど、あ、なんか、あっちの方がエネルギー的にいいなって。これ世の中のケミカルなものはエネルギー的により省エネな方に行こうとする反応があるんですけど、そうなんです。いい意味でエネルギーの温存ですよね。余白を生む方向に、 世の中のものは反応が進むっていう風に今言われてるんですけど、うん、あ、じゃあそっちの方がエネルギー的になんか良さそうだし、なんかちょっとそっち行きたいな、あれでも俺手4つ繋いでんな、どうしようってなった時に、
うんうんうんうん、
世の中の物質の挙動はどうするかと先に話すんですよね。
あ、なるほどね、うんうんうん、
都合を切るんですよ、ね、はい、また手繋いでたものをポイント、
うんうんうんうん、
またね、ありがとうバイバイって言って、
うん、
切って手が空くんですね、うん、でその空いた手で新しいものとつなぐっていう、
うん、なるほど。その思い切りはその物質っていう意味ではできる、 やりやすいんだろうけど、人間関係になるとなぜそんなに難しくなっちゃうんだろうね、うん、
そうなんですよね、うん、なんかこれが多分ホメオスタシスが働いてるのかなって結構思って、
うん、
やっぱ現状維持バイアスって言うんですかね。
あ、はいはいはいはい、
うんうんうん、の体温はやっぱね36度を維持するために、
うんうんうんうん、
なるべく変えたくない、変わりたくない、
うん、
このままがいい、
うんうん、
その方が安全だし安心だし、
なるほど、
だから挑戦しない、
うんうん、
っていうその生存本能がものすごくこの価値観にも働いてるんじゃないかなと。
なるほどね、確かにそうだよね、本当に人って、うん、でもそこにもう一歩踏み込んで、あ、そっか、私たちは現状維持バイアスがかかってる生物なんだって考えた時に、あ、だからこそでもね、そういうエネルギーがあるのは理解している、でも私は進みたいっていうふうに考えられると、ちょっとね進みやすくなるのかなというような、人はね変化って嫌いじゃないですか。
そうなんですよ、
う
ん、
そうだけど進みたいことがあるときはそれが あるっていうことをもうあらかじめ踏まえた上です、こう挑むっていう方がいいかなと。あ、私なんか今こう動いちゃいけないっていうエネルギーが湧いてきた、でもこれって、あ、そうだ、私がもなんだろう、バイアスがかかってる状態だからそうなってるんだっていう感じで、自分はダメだとかそういうふうに思わない方がいいかなって思うんですね。
そうそう、
うん、
そうなんですよ、うん、みんなね、その心は魂の叫びは信じてあげてほしいというか、なんか許して許すっていうとちょっとあれだけど、なんか認めてあげてほしい、私はそっちの世界行きたいんだな、羨ましいんだなとかね、そうそう、ぜひ受け入れてあげてほしいなって思いますね、
うん、そう、そこでもう本当フルストップをしてほしいなと思うんですよね。そこでそれを野放しにしていくと、自分はダメだに、うん、責任感が強い人ってなっちゃうじゃないですか。動けなかった、うん、今日も動けなかった、私ってなんてダメなんだろうってなっちゃいがちなんですけれども、そうではなくって、うんうん、あ、そっかそっか、バイアス効いてるじゃん、フルストップみたいなね、ピリオドを打つ、そこから自分を責めるとかそういうことをしないと、もっともっと楽になるかなっていう感じがするんですよね、うん、あ、かずみさん、ね、こんにちは。移動しながら聞かせていただいてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、さんこさんもこんにちは。ありがとうございます。
こんにちは。いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
セルフトーキングですね。自分との対話っていうのも、私はクライアントさんたち、そしてこれをご縁あって聞いてくださってる方には、このセルフトークレベルっていうのも、上げていっていただきたいなと思って、なんか、このセルフ、人間って誰と一番対話してるって言ったら自分なんですよね。やっぱり何万回だったかな、なんかすんげえ対話をしてるっていう、なんかこうデータがあるんですけど。晩ご飯にしようかな、あ、そうだ、息子のお着替え用意してなかったらどれにしようかな、あ、そういえば夫のあれも何だったかな今日の予定とか、自分にめっちゃ問いを投げてるんですよね。
へ、そりゃそうだよね、私もしてる、よくもう全部当てはまって、ね、今やってるの今の
ね、ね、みんなそうだと思うんですよ、ね、なんかそれこそかずみさんは移動しながらだから、多分何かね、移動した着いた先で、あ、今日は何をしようかな、お買い物いるかな、家族にお土産買って帰ろうかな、どうしようかなっていうのをたくさん考える時に、この自分が、特にね、日本人そうだと思うんですけど、自分に超厳しいんですよね、もう一人の自分
そうなんですよね、本当に
何もできなかったとかね、
そうねえ、うん、なぜなんだろうね、なぜ自分に厳しく会ってしまうんだろう、
ね、そういう一人、うん、で、ただそういう人格も、じゃあ、うん、あ、そんなお前黙ってろっていうわけじゃなくて、それもね、うんうん、ゆみさんもよくおっしゃいますよね。ご自身が育ってきた環境とか、うんうん、ね、教育の賜物ってね、よくおっしゃいますけど、本当にその通りだと思ってて、はい、こう、厳しく律し、縛ることのみが善という環境で育ってくると、
うん、
そうすることが正しい自分への教育だっていう自分がいてると、やっぱそういう自分の中の人格が現れるのも当然かなって思ってて。
ですよね。だってそれしか知らないんですもん。ね、
そうそう、うん、だって知らんもん。
うんうん、そうそうそうそう。
そうそう。だからこそね、なんかその、うん、そういう自分も認めつつ、その自分の中で、うん、今ね、土曜期間なので、そういう自分の中で湧き上がってくる厳しい声っていうのに、まずは気づく。
うん、
っていうのと、うん、でまあその上で、さっき由美さんもおっしゃってたと思うんですけど、いやそんなことないよ、頑張ってるよね、すごいよねっていうところの、あのセンサーがちょっと誇りかぶっちゃってると思うんですよね。
ですです、はい、うん、もう本当に、ね、そこを発掘してあげてるよね、キラちゃんも私も、うん、私、ね、もう本当に皆さんから言われるんですけれども、クライアントさんたちからも言われてるんですけれども、ユミさんのセッションってもう褒めまくられるんですっていうことを言ってて、うん、私褒めるんですよ。だって本当にすごいと思うんですね。これ嘘偽りでもなく、うん、皆さんね、あ、すごいって思うことがいっぱいなんです。でもご本人さん気づいてらっしゃらなかったりすることが多いので、うん、そこをあえて気づいてもらいたいなと、うん、皆さんも光り輝いてるんですよね。皆さん本当にすごいし、うん、皆さんギフトの塊だし、なのでそこを気づいてもらうっていうことを、うん、セッションではいっぱいしてるかなっていうような感じがします、うんうん、ね、埃かぶってる、ね、気づかないで通り過ぎてしまっているセンサーだったりするんですよね。
そうなんですよね。そのセンサーっていうのは、ないわけではなくてあるんですよね。全員にあるんです。ちょっと埃をかぶっちゃってるから、そこをどうやって開けるかって言ったら、やっぱ無意識の力を借りるっていうのが、すごくいいんじゃないかなと私も思ってて、今すぐね、急にこの5秒後から急に覚醒するとかいうことではなくて、まずは、その未来のありたい姿っていうのを、受け入れて、まずそこをこう、うん、あ、なんかいいなって思うだけで、そこで無意識のスイッチが入り始めるんですよね、
うんうんうんうん、
で時間をかけて検索してくれるので、あ、自分が頑張った証拠っていうのがどんどん目につき始めるんですよね。あ、私すごくない、いや、
うん、
私すごくない、え、私すごくないみたいなね。
ですです、うん、そう、自分を褒めるをね、ぜひしてほしいなと思います。気づいて褒めてあげる。
そうそうそうそう。
それができるようになってくると。
褒められるようなことしてないよって。
いやいやいやいやって感じですよね。ね、私たちに言わせると。
そんなことないよって。
生
きてるだけですごいのにって本当に思うんですよね。で、子育てされてる方だったら、あれですよ、人間の命育ててるんでしょ？すごいですよね。
すごいです、すごいです。うん。
ねえ。
そう。ね、本当にそのね、自分を褒めるっていうこと、それができるようになっていくと、次何ができるようになっていくかっていうと、他の人の良いところが見えてくるんですよね。うん、他の人が穴を探すのではなくって、ね、他の人の、うんうん、あれ、あの人あんないいとこあったんだ、みたいな感じで、自分を認める始めると、他人も認めることができるようになっていくんですね。そうしていくと、もっと楽な、育児だったり、もっと楽な人間関係だったり、パートナーシップだったりを、うん、行うことができるようになっていくんですね。なので、まずは自分の、そう、ことを褒めるからスタートすると、あれ、気がついたらなんかすごいみんなに笑顔が増えてたっていうことになってたりするんですね。
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん。
だからこそ、やっぱり、とは言われても今、ちょっとしんどいですとかね。正直体がだるいですとか、こんなこと考える余裕がありませんっていう人もいらっしゃるかと思うんですけど、ある意味これも土曜の気の流れに乗ってるんじゃないかなと、はい、思ってて、それこそちゃんと地球のエネルギー受けてると思うんですよね。季節のこの切り替わりっていうところで、今ね、ライブを聞いてくださってる方もどうですかね。なんかこう、言われたら、なんかそう言われればここがしんどいな、 だるいな、
とか、
やる気が起きないな。そうそうそう、なんかそういうね、お気持ちを抱えてくださってる方がね、いらっしゃったら、まあ、書ける範囲でね、全然コメントにも何かね、書いていただけましたら、私たちも全力でお答えしようかなと思うんですけど、めちゃくちゃ今、なんかこう、今月スタック感が出やすいような流れにもなってる気がしてて、辰の光が当たるっていうところがあるので、なのでやっぱりちょっとこう伸ばしたい、目を伸ばしたいんだが、なんかこうちょっとこの目伸ばしていいのかなみたいな。
なるほどね、それもでもルーツをたどると自分に問いかけてるんですよね。
そうなんですよ、
まずそこに何を見ても欲しいかなっていうと、あ、伸ばしたいという意欲が湧いてる自分すげえなっていうふうにまず思っていただきたいです。そうなんですよ。すごいじゃんって思うんですね。え、そんなアイデアが湧いてきた、それがすごいな、俺すごい、私すごいにまず持っていっていただいて、で、持ってですよね、その今のこの期間っていうのがあるようであれば、あ、そっかそっか、宇宙の木に私は乗ってる、あ、なるほど、私って木というものを体で受けて、それがきちんと体が反応できる敏感さを持っているんだ、すごいじゃん私っていうふうに持ってってほしいんですよね。
あ、そうなんですよね。
そこができてくるとなんか、
そう、めっちゃ楽だから、ただしんどい、だるいだけじゃなくて、あ、これチャンス来たぞっていう、その自分のこう暮らし方とか夢に向かってのこうエネルギーがこう変わろうとしている時でもあるので、多分今までやってきたことに違和感を覚える方もいらっしゃり始める時期なんじゃないかなと思ってて、もうこれいらないんじゃないかとか、なんかずっとやってきたけど、キャリアとかもね、正直このままでいいのかなとか、も
う
これって全部チャンスで、その違和感をすごいこう大事にしていただきたいなって思いますね。
ですです。
そうそうそう。
で、動けなくてもいい。それに気づいたことに対して、まず自分を褒めてあげて、そこの、その違和感に向き合ってあげるっていうことですよね。あ、私どうしたいんだろうって書き出してみてもいいと思うんですね。書くことってすごい大切なので、書くこと苦手なんですっていう方であれば、声に出して、ボイスメモとかに、喋り、倒してもいいと思うんですね。AI に向かって、マイク出して話してもいいと思うんですよね。そうやって向き合うことで見えてくる、なんかこう自分の本質の道みたいなのがあるかなと思うんですよね。
そうですね、やっぱりこの体が出してくれてるメッセージっていうのはすごい皆さん大事にしてほしくって、なんか中医学的にもね、メンタルから来る不調は体を使えば整いますし、逆に体の不調っていうのはそのメンタル的な何かのお知らせ、虫のお知らせっていう可能性もありますので、やっぱりこのオーストラリアに住まれてる方も日本に住まれてる方も、今の時期っていうのは土用の期間、やっぱ土ですね、土の神様っていうところのエネルギーが入れ替わるからこそ、その自分不調を持ってこう自分の中で気づききれてなかったコンパスが見えてくる時期でもあるので、
なるほど、
胃腸とかね、整えるといいかもしれないですね。
そっかそっか、中医学においてそういう時に相反するエネルギーが出てしまうことってあるんですか？例えば、そう、今は胃腸を整えることがすごく有効なんだけれども、なんかちょっと暴飲暴食に意識が向いちゃうとか、なんかリッチなもの食べたくなっちゃうみたいな、ちょっと相反する行動をとってしまうみたいな、いいよ。
ありますあります。ありますね。なんかその、ただ相反するっていう感じっていうよりも、東洋医学でのフォーカスで考えたときに、じゃあなぜその暴飲暴食をする状態、位置に今自分がいるんだろうっていうのを紐解いていくんですけど、なんか名探偵コナン君みたいに。
おー、はいはい。
本来は、そんな暴飲暴食もしない、で健やかで気が充実していて、ルンルンだ、それこそお散歩さんって名前可愛いですけどね、お散歩したくなるような気分っていうのが自分の中庸だったとしたら、暴飲暴食の自分ってどっかしら多分ベクトルがちょっと ね、傾いてますよね。
うんうんうんうんです。
この傾きの方向はどこなんだろうっていうのを、何がそうさせてるんだろうっていうのを、あの、注意学的な観点で紐解くと、
うん、
大体は臓器でいう肝っていう自律神経ですね。
うんうんうんうん、
ここの部分が、あの、ちょっと春っていうね、もともと、あの、日本にお住まいの方、今ちょっと意味られやすいんですよ、肝っていう臓器が。神経の位で、ここが、あの、フルスロットルになっちゃうと、
うん、
それをエネルギーを発散させようとして、暴飲暴食っていう、この熱のエネルギーが食欲の方に行っちゃうっていう、感触なんですけど、で、胃腸の胃に熱って書いて、胃熱っていう状態があるんですが、
うん、
体の現在地のポジションがそっちに行っちゃうと、もう、うわーっと溜まったエネルギーとかストレスっていうのを食べるということで発散しちゃう。っていう状態にあるので、食べるという行動ではなく、じゃあ他の行動でどうやったらこの胃の熱取れるかねって考えていくっていう
のが、うん、一般的にはどんなアドバイス、まあね、あの、個人、皆さん個人的に違うとは思うんですけれども、
そうです、ね、
今日例えばこのラジオに来てくださった方で、あ、最近なんかすっごい、あの、食べたくって食べたくってしょうがなかったんだけどっていう時がいたとしたら、
うんうん、
方がいたとしたら、うん、きなちゃんはどんなアドバイスができますか？
そうですね。これを聞いてくださってる中でいらっしゃったら、まず自分責めない。これ大前提ですね。
あ、はい、
あの、うん、こんなん食べちゃってニキビができちゃう。もう本当は食べたくないのに、私のバカバカバカとかはしない方がいいですね。
うんうんうんうん、
あ、それだけ疲れてるんだなって、
うんうんうんうん、
そんだけ頑張ってきたんだよねって、まず、
うん、
まずは、結局ね、あの、うん、通常の状態からずれてるってことは、何かしらにいっぱい頑張ってきた証拠なので、
うんうん、
まずそれを認めた上で、じゃあこの胃の熱を取る食べ物と行動にちょっとフォーカスしてみようっていうふうに、
はい、
で、その、うん、食べ物っていうのはやっぱりこう熱を取るものがおすすめなので、
うんうん、
今もシーズンオフですけど、いちごとか、
うんうん、
あとは炭酸水ですねとか、酢が原因で当てはまるっていう方はちょっとシュワッとするものとか、あとは香りのいいもの、アロマオイルとか入れていただく。で、さっきはアロマちょっとね、あの、匂いとかだけど、飲み物だったら緑茶、ジャスミンティー、このあたりがおすすめで、ちょっとコンビニで買っていただくとか。で、それを飲んで、あの、すっきり、何かこうね、自分の中の上がってくる、湧き上がるマグマのようなエネルギーがスッと下がったら、それは合ってるっていうことなので、
うんうんうん、
やっぱり熱がちょっと過剰にね、グラグラしてたんだなっていうこと、プラス、あの、ストレッチ。これはミモザちゃんもよくクライアントさんに言うんですけど、脇が凝ってる方が多いと思うんです、この状態の方って。
へー、うんうんうんうん。
肩にも力入ってるだろうし、硬くなりますよね、やっぱりイライラしちゃったりとかすると、うん、呼吸が浅くなるのもあると思うので、うん、脇の部分に手を入れて、あの、体温計をぶっ刺す、あの辺に親指を入れて揉んでみるとか、
はい、
あとは庄司さんもよくされてる、あの、鎖骨の下あたりですね、ここをちょっとグリグリと、
はい、グリグリと、
はい、うん、おそらくこの辺の筋肉硬いと思います、ね、
うん、
いや、この辺を緩める
ですね。翔ちゃんのところにいっぱい落ちてるので、ぜひ見に行ってください。シドニー庄司で YouTube、 はい、私の夫です、ご存じない方がいらっしゃったら、ぜひたくさんの、ね、ストレッチ法が落ちてるので、こういったね、期間
で、はい、無料で見れますので、
はい、見れます、見れます。
肋骨とか、肋骨系の解説されてるやつとかめっちゃいいんじゃないかな。中医学的に見てもこの辺のエリアが凝りやすいって言われてるので。
うん、なるほど、なるほど。
はい。だから、その、呼吸が浅い、自律神経がこうね、高ぶって、腹立つ、腹立つ、もうこうなったら、もうどんぶり大盛りだってなってる方って、
うん、
多分呼吸浅いんですけど、
うんうんうん、
その状態が繰り返されることによって、あの、深い呼吸したいんだけど物理的に筋肉が固まっちまってできませんっていう方も多いと思うんですよね。そうそう、なので深く吸える体を作るっていうのも大事なので。
そうですね、うん、ただストレッチ習慣がない人ってね、なんかこうストレッチっていうことを、私もそうだったんですけれども、え、ストレッチ、うん、え、 意味わかんないって思ってたんですね、昔。もうね、大変失礼なんですけど、うちの人に。
いやいや、そう
だ
な
け
ります
ど、
よね。
なので、ストレッチって、ね、本当にすごいんですね。自分でできるセルフケアで、自分で自分を整えることができる。なので、ちょっと騙されたと思って、まずやっていただきたいなと思うんです。す
勉強
ご
で
い、
すよ。
そう、肩こりすごいんだよねって思ってる方も、ぜひ、シドニー商事で検索していただいて、肩こりって入れていただくと、それを解消できるものあります。まずはやってみて、あれ、私、肩こり、さっきまで気持ち悪くなってくら、片頭痛が発症するくらいの気持ち悪さがあったのになくなったってなったとしたら、ね、ご自身の体で知っていただくストレッチとかね、自分で整えていくっていう方法を編み出していく。もしかするとね、限度はあるかもしれないんです。やっぱりね、プロの方に頼らなきゃいけないっていうところは出てくるかもしれないんですが、日常の、ちょっとした疲れっていうものはストレッチで対処できると思うんですね。なので、ぜひね、やってみてほしいなとも思います。
ぜひぜひ、そうなんですよ。やっぱりね、そんな頑張らなくてもね、3秒でもいいので、まずは、
です。
やってみ
本
て
当
も
に。
らって。そうそう。あ、みもちゃんがコメントくださいましたね。
女性は脇にストレスを溜めやすい肝の不調だからほぐすのがいいっていうのが一番お客さんに伝えてることかも。なるほど。ストレッチはセルフケアとして本当に素晴らしいですよね。正直。ありがとうございます。宣伝していただいた。
本
でも本当にそうなんですよね。
脇ね、凝ってる人多いんですよ。そうそう。なので、ぜひさっき言ってた、そう、暴飲暴食の方のみならずね、なんかこう気分が晴れないなって方は、ここを緩める。で、ちょうど私の気学の先生もおっしゃってるんですけど、このこっちの方向に光が当たるっていう時って、結構こう伸びやかさが大事って前もおっしゃってて、で、やっぱりその気学的にその伸びやかではない状態って、まあね、中医学って心と体は一つって言われてるので、絶対体硬いよねってその先生もおっしゃるんですね、鑑定士の先生も。
なるほ
だ
ど。
から物理的に体がふにゃふにゃでなければ、やっぱり思考も固まっちゃうよねって。だから、そういう意味でも自分の体最近いたわれてないんじゃないんですか？ちゃんとご自愛できてますか？っていう問いでもあるよねっていう話を前してて。なので、まさにそういうのも見せられる土曜期間なんじゃないかなと思うんですよね。なんで
ね、
す。
そういうのを、土曜期間だ、ああ、破壊が始まってしまう、怖いな、ではなく、ああ、それを利用するっていう形で心を持っていただくと、この期間で重たいものを外すとか、自分に向き合う時間を取ってみる、そういったきっかけになっていただくと、そういったちょっと一般的に言う難しいと囚われている時が結構楽しみになってきたりするかもしれないんですよね。私どんな風に変われるんだろう、どんなレベルアップが
そう
でき
なん
るん
です
だろう
よ。
みたいな。
そうなんですよ。めちゃくちゃにチャンスです。
ね、本当に。怖いと思わずチャンスだと捉えるね。
いや、もうほんと映画で言ったらめちゃくちゃ多分美味しいとこですよね。どんなイベントが起きるんだみたいな。
ね、本当本当。かずみさん、今月は新たなタスクに追われ、正知識の手技をなかなか復習できないままで、明日マスター受講してきます。脇めっちゃ痛いですってのことで。大丈
頑
夫
張っ
で
て
す、大
る。
丈夫。
これもね、ね、復習できなかった私っていうよりもね、ユミさん。
そうですね。復習できなくても、それで、そこで、できなかったな。まず、ピリオドを打ってしまいましょう。そう、復習できなかったな。でも、庄司さんに直接会えるんだから、そこで、今までやってきたことを思い返したらいいかっていう感じの意識を持っていただくといいかなと思います。できなかったからダメだったっていうんじゃなくって、できなくても今まで積み上げてきたものを庄司さんに見てもらう、庄司さんにと一緒に学びを深めていけたら素敵だなとか、そんな風に、まずフルストップで、復習できなかったな、フルストップで止めてしまいましょう。丸で止めてしまいましょう。 はい。みもちゃん、大丈夫、
そうそう。
大丈夫。私もできてません。
バイ
ここ
メッ
だ
セー
けの
ジ。
話ということで。ね、そ
そう。
う。なので、本当、ね、みもちゃん大先輩なのでね、正
え、
直
本
の
当だ。
ね。そう。なので、本当ね、責めるというんじゃなくて、まずその状況を一旦、丸でくくってしまって、その後ですよね、何ができるかなとか、よし、やってみようとか、っていう形でいいんじゃないかなと思います。はい。
それこそ明日マスターだから、ね、こんなことやるのかなとか、これまでの主義の、例えばやってきたことをね、1分だけでもさらっと撫でるだけでもうね、やってますからね。
ですね。ほんとほんと。あとは、移動時間とかね。そうだ、移動時間は誰もいないし、その時だけ復習していこうとかね。ねえ、かずみさん、ありがとうございます。このライブが聞けて、本当にありがたい。みも
あ、
こ
よ
さん
かっ
もありがとうござい
た。
ます。とのことで、
よ
みも
かっ
ちゃん
た、よかっ
も、はい、こち
た。
らこそ楽しんでください。私も行きたい。そうですね。
ねえ、行きたいよね、みもちゃんね。
だよね。
ね、やっぱり、かずみさんも明日、せっかく庄司さんから生のエネルギーをもらうと思うので、少なくとも、自分がすごいマイナスの状態で、ああ、ダメだ、ダメだっていうよりも、庄司さんからのエネルギーをもらって、私もさらにハッピーでね、明日のマスタークラス、どんな状態で帰れば、私は最高の状態やろうかって、それは、ね、いろんな修行をマスターしてるとかだけじゃなくて、心の状態ですよね。どういう状態で帰れば、私は最高な状態で帰れるだろうっていう未来を、まずは思いっきり妄想する
いいです
っていうの
ね。
はめっちゃいいんじゃないかなと。
書き出してみてもいいかもしれませんね。帰りの、電車とか新幹線の中で、あ、今年できてたっていうふうに復習できるので、ぜひね、やってほしいかなと思います。
マスタークラスで新しいまた技を伝授していただいて、それをね、多分、かずみさんだけで終わらないと思うんです。それをお客様にとか、ね、大事な方に受けていただいて、そんな人が、このマスタークラスの技を、エネルギーを渡すことで、どんな状態で帰ってもらえるサロンになるだろうか、とかね。ああ、長年辛かったけど、ここへ来て本当に良かったですって泣きながら喜んでくれるお客さんもいるかもしれない
です
し、
よね、
マジで人生変わったっていう方もいっぱいいらっしゃると思うんで、それを最高に妄想するみたいなね。
そうだね、本当に。ね、だって、1日目だからね、マスターの。だから、そこまで、ハードルを上げなくてもいいと思うんですよね。まずは楽しむ、軽やかに楽しむ。翔ちゃんもね、今回の日本滞在は、軽やかに楽しむって言ってたので、かずみさんもぜひね、軽やかに楽しんできていただけたらいいなと思います。
めちゃ
か
く
ず
ちゃ
みさ
いい
ん、不安
ね。
なドキドキの楽しみなドキドキに変わりました。
よかった、
いい
よ
です
かっ
ね。
た。
はい、未来の妄想してみます。素晴らしい
やっ
で
て
す
みてくだ
ね。
さい。ぜひぜ
よかっ
ひ。
た、よかった。
やっぱり、また埃かぶってたセンサーがね、私がダメな証拠を集めてくるセンサーから、あ、私頑張ってる。私素敵。喜ばれる私。みたいな。させてる私の証拠を集め始めるんで。
ねえ、私のお役目っていう、できることがね、どんどん増えていって、そこにね、輝きが増してくるので、できることが自信になってくるとね、本当にオーラって輝いてくるので、
いや、マジでそうなんですよ。
もう
ぜ
そ
ひ
れを
楽
見た
しん
時
で。
の講師の嬉しさといったらって感じで嬉しくて。
本当に。
ああ、やっててよかったって思いますよね。
じゃあ思いますね。セッション始まる前と後で、みもちゃんが、前、それこそめっちゃ、今とかは全然ね、あれですけど、なんかもう、顔色めっちゃ変わった時あって、みもちゃんも録画見て笑ったってなんか言ってた時があって。
すごいすごい。でもその瞬間のためにあるよね、私たち
いや、めっ
の。
ちゃ嬉しいです
ね、
ね。
ね、あ、いった。気がついたとか、あ、すごい落とし込んでるとか、うわ、エネルギーめっちゃ変わってるとかね。
やっぱ気とかね、エネルギーってやっぱり確実に人間を動かしてくれるものであって、そこをやっぱり目には見えないからね、一見分かりづらいですけど、全員がやっぱり感じるもの、五感っていうものがありますので、それぞれの感性の中で最高に磨き上げていってほしいなって思いますね。
はい、本当にそうですね。もう、かずみさんはもう耳がね、キムさんと似ていると思います。奏でる方なので、なので、音楽とかそういったものをも通じながら、いろんな自分の世界観っていうものをね、これから追い出していかれる方なので、ね、ああ、私、そうだ、五感、耳が強いんだ、とか、あとは感覚ですよね、触る感覚っていうのをすごく大切にしてると思うので、ね、そこをどんどん意識して開花させていけば、もっともっと輝き
す
が。
ばらしい。
ね、
そうか、耳があれ、お強いんですね、耳
あ、
の。
強いと思います。はい。
すごい、そうなんや。
そう、ひな
じ
ち
ゃ、
ゃんと
そ
一
れで
緒。
言うと、なんか、さっき、ユミさんとライブをする前に、この土曜期間、どうかな？音でどう土曜期間をこう、いい感じにしようかなって思った時に、このピアノとかで、こう、アルペジオっていうのがあるんですけど、それを聞くと、この土曜期間は土のエレメントがこう入れ替わる時期なので、そういう土に関する自然な動画とか、まあ、ピアノとかお持ちの方は、まあ、お持ちの方ってね、そんないないとは思うんだけど、
じゃないかな、どうだろう、どうなんだ
ね、
ろう
なん
ね。
か、そういうのを、こう、ちょっと、さっき、ドミソをひたすら弾いてたら、めっちゃ整ったんですよ。
なるほ
だか
ど。
ら、
分
それを
散
やっ
和音って言うんだ
ても
ね。
いいかも。あ、そうなんです。ちょっと弾いてみましょうか。今、あるんです。
どう
隣
ぞどうぞ。
に。いけるかな？ちょっと、下手くそなので、そこだけ。
いえいえ、大丈夫です。嬉しい。
弾いてみますね。これがドミソの和音なんですけど、これが土のエレメントを、こう、の和音っていうふうに中医学では考えられてて、これをひたすら弾いていくっていう。
おー、素敵だねー。ゴージャスだよね。ピアノの音ってね。
そうですね。
すごく
まあ、
なん
こ
か、
の和音が心地いいっていう方は、結構こう胃腸の感じが結構整えると上がってくるかもしれないですね。土曜期間なので。
いやー、きなちゃん、昨日の話もそうだけど、そこだよね。そこをもっと突き詰めてったら楽しいことになるよ。ぜ
あり
ひ
が
ぜ
とうござい
ひ。
ます。なんかこのピアノの音を聞いて今、あ、なんかいいなと思った方は、例えば YouTube で、自然音、土とか、あとみもちゃんもされてるシンギングリーンとかをこの土曜期間にされると、ゆみさんもセッション前とかよく音叉で空気の浄化とかもされると思うんですけど、やっぱりその、今自分がまずいてるこの物理空間を音からちょっとふわっと上げるって、ただだしね、今すぐできるんで。
ですです。いや、
そうそう。
素敵ね。楽しみね、きなちゃん。
なんかこれで、ボワンボワンボワンって鳴ってる音とかで、こう、今この瞬間を、こう、胃腸とかにエネルギーを送ってもらって、これをしながら、庄司さんのお腹さすりエクササイズとかやるといいんじゃないかなって。
素晴らしいですね。というか、形にしてください、きなちゃん。サインが出てますよ。
今ちょっとなんか思いつきで降りてきたんで、あ、そっか、ピアノあるわ、弾いてみようって思ったんですけど、すいません、皆さん。お付き合いいた
素
だ
晴
きま
ら
した。
しい、素晴らしい。昨日からの、セッション、Facebook ライブした時も、最後にちょっと話題になったんですけども、新たなね、多分ギフトの部分
ゆ
に
み
つ
さん
な
と
がってき
喋って
る
て。
と思うので、これ、きなちゃんのね、新たなサービスの一環になっていくんじゃないかなというような予感がありますので、ぜひ楽しみに形作っていってください。
なんかやりたいですね。ちょっと妄想してみます。私も、みもちゃんとか、ね、かずみさんたちと一緒に何かワクワクする。
そうですね、素晴
そう、
ら
エネルギー
しい。
を整える。
はーい。
どういう、あ、ピアノの音素敵。ありがとうございます。よかった。
わあ、ピアノノート素敵です。かずみさんも、そして、土曜期間意識してなかったけど、もっと養生に目を向けてあげようということで、素晴らしかったですね。ありがとうございました。
ありがとうございます。
楽しかったです。ね、もう本当に1時間あっという間なんですけれどもね。
まや1時間経ったわ。
はいね。そうで、今回から私の方と順番で行っていこうかなというような形なの で、はい、来月5月は私がきなちゃんのラジオの方にお邪魔して、はい、このライブみたいな形で行っていきますので、まだね、きなちゃんの私のフォロワーさん、アーカイブで聞いてくださってる方の中でね、まだきなちゃんフォローしてないですっていう方がいらっしゃれば、ぜひね、きなちゃんの方もフォローしていただいて、ね、毎月、ちょっとずつ心を整えていくっていう時間で、私たちのライブをご利用いただければいいかなと思います。はい。ちょっとね、私はスピリチュアルの方からの視点、ひなちゃんは中医学であったり、旧正規学からのアプローチ、そしてそこに多分これから音というものも入ってくると思います。そんな感じで、はい、二人がね、どちらもヒーラーなので、うん、が織りなす、はい、世界観というもの。
ヒーラーらしいですね。
はい、ヒーラーですよ。そう。うん。
ね、嬉しいわ。
意識されていってください。意識することで、そのヒーリングの部分ももっともっと開花していくので、うん。はい、うん。ね、なので、どんどん楽しみながら、この世界観、そして、ステイチューンで皆さんも、私たちと共に成長していただければな、と思います。はい、みもちゃんヒーラーだ。そうそう、もちろんです。みもちゃんもだけどね。
みもちゃんもだけど。
言ったら、かずみさんもそうなんだけどね。皆さんヒーラーなんですよね、実はね。
そうなんだよね。
うん、そこに意識をするかしないかっていう部分もありますし、何を使うかっていう自分のそのヒーリングの素質の部分をこう気がついて開いていくっていうことをすると、うん、そこに、はい、さらなるエネルギーが湧いてくるかなっていうような感じがします。はい。ということで、きなちゃん最後に何かまとめることはありますか？
あ、そうですね。最後すいません。ちょっとピアノをね。はい、意識の無意識のまま奏でました。まあ、こういうのも含めて、ユミさんと二人で、それぞれの角度から、皆さんの今っていうのをこうお伺いしながら、こうね、皆さんと一緒にエネルギーをこうみんなで底上げしていく場っていうのを、このライブを通して作っていけたらなと思いますので、まあ、今回感じたことっていうのを、まあ、本当に一言だけでもいいので、何かメモとか、スマホアプリのカレンダーとか入れてもらえると、またそのアウトプットが、またあなた自身のエネルギーも上げるかなと思うので、ぜひこうどう感じたかなっていうのをやってもらえると嬉しいかなと思います。
はい、そして来月のね、そのライブのちょっと前にそのメモを振り返ってみていただけると、振り返りっていう部分がね、気づきにつながってくる、直結してる場合もありますので、ぜひねやっていただけるといいかなと思います。
はい、今回嬉しかったです。皆さんとちょっとこう、うん、ね、やり取りをしながら話も進められましたし、うん、また私自身もなんかこう皆さんのことを思って、また発信活動もまたやっていこうって思いました。逆にエネルギーいただいちゃった、
ね、相乗効果ですよね。こういうのって本当にね、何か気づきにつながればいいなって思ってやってることが、自分たちが最終的にエネルギーをいただいてたってことが、
私たちが一番元気もらう。
今日は間違いなく良い一日になると思います。
いや、間違いないですね。本当にありがとうございます。
ありがとうございました。それでは、うん、皆さん今日も一日、素晴らしい一日をお過ごしください。
はい、
アーカイブで聞いてくださってる方、本当に本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
また来月、次はね、きなちゃんのラジオでお会いしましょう。スピリチュアルコンパスユミでした。
ありがとうございました。またね、
またね、バイバイ。皆さんありがとうございます。